マタイによる福音書14章の13節から21節までです。ここのところは5000人に食べ物を与えるというタイトルがあって、この関係した記事は4福音書マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネすべてにあるわけです。そうしてさらにマタイの福音書とマルコの福音書においてはこれが4000人ということになってですね、別に載せられています。例えばマタイ福音書でありますと、次の15章の32節からマタイの福音書では15章の32節から終わりまでで、今度は4000人のパンということなんですね。それと同じようにマルコの福音書にも4000人のパンの奇跡が書いてありますから、その内容はほぼ同じです。ということはこの4つの福音書に5000人のパンの奇跡、4000人のパンの奇跡と合わせますと6回も書いてあるということです。4つの福音書それぞれ違いますが、マタイ、マルコ、ルカの福音書はかなりよく似た共通点が多いわけです。ヨハネ福音書は非常にその3つとは異なるこれが多いわけです。けれどもその非常に特色のあるヨハネの福音書もあるし、他の3つの福音書にもある、全部で6回も書かれてあるという、こういった奇跡の記述は他のどんな奇跡にもないわけです。この書く用紙というものもパピルスというですね、カヤツリグサ科のちょっと大型の草の中の茎の中の髄ですね、その髄を叩いて圧迫して、押し付けて、そして書く材料にすると、紙にする。引き用具というのものなかなかないの出てきてるものですが、それからもう一つは羊の皮に書くと、羊皮紙っていうんですけども、いずれも非常に、そういう現代のような紙がなかったから大変なことなんですね。だから非常に重要なことしか書かない。それにもかかわらずほぼ同じことが4つの福音書で6回もわざわざ書いてあるっていうのは、特別な重要性を示されていたということです。その特別な重要性のゆえに神様からの啓示をはっきりと受けたこの人たちですね、マタイ、マルコ、ヨハネとか、そういう人たちがすべてこのことを書いたと。マタイとマルコにおいては2回もほぼ同じことを書いていると。何がそのような重要性の理由なんだろうかと、そのことをここで、受け取る必要があるわけです。でそこでまずこの5000人のパンの奇跡っていうのは、これを聞くととマタイの福音書では始まっていて、これというのは何か、それはすぐ手前の14章の1節から12節までのことを指しているわけですね。14章の1節から12節まではイエスの前に現れて、そしてそのメシアの道を備えるという使命を帯びてきた洗礼のヨハネ、 その洗礼の絵はねは非常に強い影響力があって、多くの人が続々とその絵はねのところに行って罪を悔い改めておったと。ところがそのヨハネが当時の領主ヘロデが兄弟の妻を もらったと。夫がおるのに、その妻をですね、ヘロディアという妻、兄弟のフィリポという人の妻であったのに、その人をと結婚した。ヘロディアも夫を裏切ったと。そういうことで、ヨハネがそのことは立法に違反するということを、誰もそんなことは言わないけど言ったために、そのヘロデからも、妻のヘロディアからも、あるいはその娘からも憎まれておって、そしてヘロデの娘が非常に企みをして、そしてこの洗礼の違反では殺されてですね、その生首を誕生日の宴会の時に持ってきてくれということで、そんな風な願いまで、ヘロデ、両者では聞いてやったと。むざむざとそのような非常に悪どい女とその娘の手によって洗礼の違反が殺されてしまったと。そのことを聞くとということなんですね、13節。神がおるんだったらどうしてそんなことが起こるのか。非常に悪意を持ったそんな二人の女によってですね、特別な神のしもべ、預言者であった人が、遊び者、慰み者のように無残に殺されて生首を持ってこられると、みんなの前にですね。このように神に用いられた、大いに用いられた人だからといって、いわゆる何にもない平安な生涯を終えて長生きして終わると、そんなふうなことではないということははっきりわかるわけです。はい、神様、いろんなことを通して、そのご計画を、神の無限の大きなご計画を実現しようとされている。人間の目から見たら自然災害やら、そういう犯罪やら悪意やら、いろんなことによって、そういうふうに用いられる人でも、早く死んだり殺されたりすることがある。だから表面的なことを見て神様がいないとか、いうふうなことを言ってたら全くいけないことだというのがわかるわけです。そうしたことを聞いて、イエス様はその深い意味、いよいよその洗礼の屋根が道を備えた道にですね、全力を挙げて神の力を受けて、そしてその道を歩んでいくと、十字架のところまで、十字架に処刑されるという大きな神のご計画の中があったわけですけども、そこのところまで歩んでいくというはっきりとした決意をその時点でされたわけですが、そのことの深い意味を受けて、そしてまた新たな、その困難な死に至る、いわば歩みを続けられるようにということもあって、深い祈りが必要とされたので、そこを去って一人山里、一人人里離れたところに退いたというわけです。で、このイエス様の驚くべき力、その力は何にも武力も権力も、あるいは地位も生まれも、一切そういうことが特別なものでなかったのに、驚くべき力を発揮された。病人を癒したり、死んだ人まで蘇らせるという、その神の力を持っていたんですけども、そういう力の源はどこにあったかといえば、このように一人離れて祈るというところにあったということですね。もちろん絶えざる祈りの中で生きておられたわけですけども、このようにしばしば全く一人で、しかも長時間にわたって祈られると。その下の23節見てもわかります。23節にも、群衆を解散させてから、祈るために一人山に登ったと。夕方になってもただ一人そこにいたとあります。この祈り、 祈りの中で悪と戦う、悪との戦いっていうのは何か武力、昔言ったら刀だとか今言ったピストルとか、あるいは腕力とか武力とか軍事力とか、そういうもので戦っても悪そのものの力はなくすることはできない。でキリスト者の戦いはそういうような虚しい戦いではなくて、神の力による戦い、霊的な戦いだということが新約聖書の中にも書かれてあります。こういう祈りはそういう悪との戦いの時でもあったし、その戦いに実際に打ち勝つための力をいただくためでもあり、ここのこの世にたくさんの群衆たちの飼うもののない羊のようにさまよっている、霊的にさまよっている、その状況を見てそこに神の力が注がれるようにという祈り、さまざまなものが含まれていたと考えられます。で14節を見て見ますと、イエスは船から上がり大勢の群衆を見て深く憐れんだと。この深く憐れんだというのは言語では一つの言葉で、今までにも何度か触れたことがありますが、これはスプランクニゾマイというギリシャ語です。スプランクニゾマイで、これは動詞ですが、この元の形名詞はスプランクノン。スプランクノンというのは、内臓、腹綿、肝臓や腎臓、心臓、そういったものを一般的に表す言葉なんですね、元は。スプランクノン。だから、キリストを裏切ったユダがですね、あるとこから高いとこ落ちて、そして腹綿が出てしまったというのは、なんか厳しい裁きを受けたとか、その時の腹綿が出たとかいうのもこのスプランクノンなんです。スプランクノンなんですね。それからこのスプランクノンについては、心とか愛するとかいうふうにですね、いろいろに訳されています。でそのように、心の状況を表す、しかも愛ということですね、そういうことを表す言葉としてですね、この本来は内臓を表す言葉が使われているわけです。深く憐れんだということで書いてあります。で、これは中国の言葉からもですね、断腸の思いというのがあったりします。腸を断つ、本当に深くですね、苦しみや悩みに直面したら、本当に体、腸がですね、ちぎれるぐらい、腹綿が、やは、切れてしまうぐらいの激しい痛み、苦しみということですね。そういう言葉があるように、ここでも、内臓、体全体で、その憐れみを感じると。それが痛むぐらいに感じるという、まあそういった意味合いでですね、ここで深く憐れむというふうに訳してあります。で、ここで、夕暮れになったから、もう、群衆を解散させてくださいと言ったわけです。 で、これもごく普通のことですね。もう遅くなったから解散させてくださいと。と言ったわけです。で、それに対して、後でわかりますが、男だけでも5000人という、そういう、まあ、たくさんの人たちがいたのに、自分で、やりなさいと。というふうなことを言ったわけですね。とても意外なことです。で、弟子たちは、ここにパン5つと魚2匹しかないと。と言ったのにですね、イエスは、それを持ってきなさいと言って、そして、そこで命じたら、5つのパンと2匹の魚から、なんとこの5000人、男だけで5000人というのは本当に満たされたというわけです。ここでまずですね、こんなことが実際にあったのか、こんなことはまるでないのに、なんか伝説だろうと、と言ってほとんど、まあ、最初に読む人は、こんなこと起こるはずがない、起こるはずがないことを書いてあるというふうに思ってしまうんですね。それは、そんなことを起こるはずがないとはなぜか、我々がそんなことを全く見聞きすることもなく、我々の経験上、誰もそんなことはしたことはない、聞いたことはないからですね。そういう我々の経験の範囲、あの普通の意味で科学的にですね、5つのパンと2匹の魚がそんな風にですね、科学的な観点からどんどん一人で増えていくなんて考えられないと。ある物質がですね、なんか変化する。これはしょっちゅうあるわけですね。薬品を置いても放っておいても、バクテリアがそこに繁殖して変質していく。だけど、その同じパンがですね、変質して別のものになるんじゃなくて、どんどん同じように増えていくなんていうことは、科学的にもそんなことは考えられない。常識的に言っても、経験から言っても、あるいは見聞したことから言っても、そしてまた、科学的に言っても、どっから言ってもあり得るはずはないと。だからこんなことはあり得るはずがないことを書いてあるというふうに、普通は誰でも思うわけですね。けれども、この聖書の神様っていうのは、この世の科学の法則も、あの無限の彼方の星、銀河系、我々の太陽や地球がある銀河系だけでも、果てしない星があるのに、そんなものがまた果てしない数宇宙にあると。そういうものを作るようなお方、全能の方、しかも科学法則も神が創造されたわけです。無からそういうものを作った。であればですね、極めて特別な時に、キリストが本当に不思議な2000年経ってもその影響力が全く衰えない、なことも全く他ではありえないことですね。どんな権力者も偉大なような人もみんなその時点で死んだらもうほとんど圧倒的にその影響力を失う。極めてわずかの人がまあ名前を残すけれども、このキリストのように全世界で毎日毎日、あるいは毎日曜日毎日曜日、その語られた言葉や言動やら、あるいはそのキリストの目に見えられるように動かされた人が起こされていくなんてことは他の人では全くありえないんですね。他のいわゆる偉人とかそういうことでは、それは神が全能の力を与えられたからです。だけど、神が全能の力を与えたならば、極めて特別な時にこのような不思議なことを起こすということは当然あり得るわけです。こんなことはできない神は全能でない神だということになる。だからこういう奇跡に対する読み方で重要なことは、本当にいわゆるこの全能の神、文字通り信じるのかという問題に尽きるわけですね。本当に全能の神ならば、こういうことは当然起こすことはできるわけですから。で、極めて特殊な、特異な時にこのようなことを神が、その全能の力 を与えておったので、なすことができたと。で、実際にこんな不思議なことを起こして、それが非常に人々の心に残るようにされたんだけど、実はもう一つの側面が奇跡には常にあるわけです。誰にでも起こる、いつでも起こることとして、このような特別なことを一回このようになされたと。誰でも起こることなんですね、実はここに書いてある。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。与えることができるんだと言うんです。持っているのは5つのパンと2匹の魚と。1人2人が食べてしまった終わるようなものでありながら、この男だけで5000人のような人に食べ物を与えることはできると。全くできないことだったらこんな風に、16節のようにですね。あなた方が彼らに食べ物を与えよう。なんて言わないわけです。初めからできないことをしろとは決して言われないわけです。そして、この19節でですね、パンを割いて弟子たちに与えたところが、弟子たちはそのパンを次々与えていったらいくらでも増えてですね、不思議なことにみんな満足したっていうんです。で、これは一体何を言おうとしているのか。イエス様こそはこのパンの源ですね。イエス様がそのわずかなものを持って、そして祈って、そのパンを、それを、で、与えたところが、それを、イエスがもらったものを分かち始めた。そうしたらいくらでも増える。この食べ物とは一体何なのか。これは、もちろん普通のパンではない。というのが分かります。これは、マタイによる福音書の4章の4節。マタイによる福音書の4章の4節。人はパン、口から入る食物だけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだ。この非常に、鋭いことで、言葉で、口から入るパン、食べ物をどんなに豊かに食べたところで、本当の意味で霊的に生きている、との神様の愛を持って、あるいは神様のような真実を持って生きている、ということは全く関係ない。むしろ口から入る食べ物はたくさんあって贅沢に食べれるほど、かえってそういうことを忘れてしまうということはたくさん現実にあるわけです。日本は戦後、戦前から戦後の貧しい時代から比較にならないぐらい食べ物も豊かになったわけです。そして平均寿命も80何歳もなった。けれども、だからといって戦前戦後の貧しい時代の人々の心、子供たちの心よりも現代の子供たちや大人の心がはるかに良くなったのか、より真実になったのか、より愛が増えただろうか。そういうことは決してないわけですね。かえって非常に貧しい人がより純真な心や愛を持っていたりするということはいろんなところで見られるわけですね。日本以外の国々、日本の中でも 神の口から出る一つ一つの言葉、神の言葉でない。で、本当に生きるんだと。人間にとって本当の食べ物は、では神の言葉なんだ。そのことがこのこと背景にあって、だからこそ、この5000人のパンの奇跡は、福音書で6回もちょっと表現を変えて書いてある。そして、確かにその、弟子たちはキリストを信じて、キリストからもらったその神の言葉を、他のたくさんの人たちに分かち与えてきたわけです。そしてその分かち与えられた人も、命を得たと。そして今日までついてきている。だから確かにですね、あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。与えてくる、与えることはできることだったんですね。まずそのためにはここにあり、パンを割いて弟子たちに与えたと。19にある。私たちもまず、神様からのパンをいただく。そして、命の言葉、神の言葉をいただいて、それを他者に紹介して、他の人もそれを食べることができるように、と願って渡すと。そしたら、全ては全てでないわけだけれども、必ず神様のいわば選ばれた人がそのパンを食べて、新たな命の生きるようになって、また、その人が神様ももらった命のことは、神のことを他者に渡すと。そしたら霊的に飢えていた人たちが、また新たに満たされる。そういうことで、キリスト以降2000年間、確かに次々と、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。そのあなた方、信じた人は、神様からイエス様からまずもらって確かに食べ物を提供していたと。それは、ほんのわずかのものであっても広がる。私が、その命のパンを初めて知ったのは、小さな本の、わずか1ページ。1ページの中のほんのわずかの部分。そこに書かれてあった、いわこの食べ物。その小さな食べ物を、やっぱもらって、それから次々と、そうした神様の言葉のパンをいただくようになったわけです。神の言葉は、そういう本当の食べ物はわずかのように見えるものが、神の祝福があれば非常に大きな力を発揮すると。そうしたことがここで、現代の私たちにも与えられた言葉である。だから5000人なんか、そんなに増えるはずがないと思いますが、この5つのパンと魚に足して7、象徴的な数ですけども、これはたちまちこのローマ帝国、わずかの年月で、わずか数十年でローマ帝国のほぼ全域に広がっていった。それは全く学問も経験も知識も何もない、そういう奴隷たち、身分の低い人たちから多く広がり、それから本当短期間で皇帝のネロ、皇帝の側近のものまでも伝わっていき、地域においても、その人々の階層においても、貧しい人から奴隷から金持ちから有力な人から貴族からと、いろんな人にこの命のパン、本当の食べ物を次々とキリストの弟子がその人たちに食べ物を提供したわけですね。霊的に飢えてる。みんな飢えてるから。だから、5000人どころない。この5000というのは単に象徴的なこれも数ですね。無数の人たちを満たしていったと。そういう、このキリスト以降の長い歴史の中で、神の言葉、本当の食べ物がいかに大きく働いていくのかと、増えていくのかと、そのことを予言することでもあったわけです。聖書っていうのは、その表面だけ見たらわからないわけですね。 ここだけをそうした深い意味が隠されている。だからこそ6回もこのことが書いてある。そしてここの場合は特にヨハネという大きな預言者が無残にも女と子供の手によって無残にも殺された。その後で書いてあります。たとえそのように神の人が無残に殺されることがあろうとも、神の言葉はそれ自体どんなことがあっても着々とこのように多くの人を満たしていくんだと、そういう対比のもとでもここが書かれてあるということです。聖書というのは一人だけで読んでいるのでは本当に間違って受け取ってしまう。果てしなく奥が深いですね。だからどんな天才も霊的な哲学的あるいは頭の良い人もこの聖書の世界を卒業して全部マスターしたなんてただの一人もいないということですね。そもそも隣人を愛しよう、愛する、で神の聖霊を受けるのこと無限の意味があるわけです。隣人、出会う人はみんな一緒の隣人、電車であろうが歩行であろうが歩いている途中のさまざまな人であろう、そういう人の前途が本当に良くなるように、神の祝福があるようにと、神の国へと向かうようにという祈り、果てしがないわけですし、聖霊を受けるということもこれまた果てしがない。ですからこの内容が生きている国、生きているうちに全部ものになったマスターであるかでも決してありえないことだというのは、すぐにわかるわけです。そういう深い内容が至るところで、あるわけなので、表面的に読んでわかるはずがないわけですが、どうしても他の本と同じようにパッと読んだらわかるもんだと思い込みやすいんですね。50年も前に私が徳島に帰って初めて、徳島の極少数のこの集まりですね、5、6人最初集まっておった集まりに行った時にも、その父さんが自分は韓国、戦前は日本の領土植民地だったわけですね。韓国でおった時に、初めて聖書を知るようになったけれども、これは非常に優れた内容が書いてあると、特にあの三条の水君は本当にいい教えだと、心貧しくもな幸いであるといったようなことですね。人を裁くなって、まず神の国と神の義を求めなさいと、本当にいい教えが書いてある。ところがこの奇跡の物語、5000人のパン与えだと増えたと、やっぱりこういう昔の単なる伝説、このは聖書の欠点だなと思ったというふうに、何度か言われたことを思うわけですね。確かにですね、人間を作った作り事、面白おかしく書いたような神話伝説のようなですね、そんなふうなことは聖書のような高潔なことを書いてあるにも書いてあるんだなと思って、その点はこんなものがなかったらいいのにと思ったというんですね。そういうふうに、全く、意味を一人だけで読んでおりますと取り違えると、聖書の旧約から新約に至るたくさんのところで私たちうっかりすると取り違えたまま分かった気になるということが多いわけです。でここで、私たちもこの意味深さですね、まずこの食べ物、ここは神の言葉、神の食べ物の無限のこの増殖力、増える力、満たす力ですが、でそれは誰でもがもらえるものだということなんですね。しかもそれは旧約聖書からすでに書いてある。以前から何度も開いたところですが、これはイザヤ書の55章の一節、 イザヤ書の55章の1節ですね。新教訳では1152ページ、イザヤ書55章。乾きを覚えている者は皆水のところに来たれと。銀、お金ですね、銀を持たない者を穀物を求めて食べよと。銀を払う、お金を払うことなく、この穀物、食べ物を求めて、お金を払うこともなく、ぶどう酒も乳もよと。私に聞くならば、良いものを食べることが出る。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむのだと。まあ、こんな風にですね、来なさいと。そうしたら、ただでですね、魂を満たすものが与えられると。この命のパンというものはただで、誰でもただも信じて求めるだけで与えられるようになる。そうしてこの自分が与えられただけでは終わらないで、本当にその食べ物が与えられると自分だけで持っておることはできない。しかもその深い味わい、意味、力、信頼のものが生かされたと実感した人は、ああ、これは自分もただでもらったから他の人にもただで、ですね、これ若党と、とにかくこれ若党というですね、イエス様のこの、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと。受けたらまず誰かにですね、食べ物を与えようと。しばしばそんなものいらないと、聖書なんかいらないという人も多いんですけども、その方に心を少しでも砕かれるようにと祈って、私たちもですね、そうした人たちが神の言葉を受けるようにと絶えず祈っていくということは誰でもできる道だと思うんですね。そういうことで、この今日の飽食の時代、目に見える食べ物はたくさんある時代でありますけれども、この神の言葉の基金と、これは旧約聖書にある言葉ですけれども、どんなに目に見える食べ物がいたかでも神の言葉を食べることはできない、できていないと。今の日本もまさにそういう状態でありますので、私たちもこの5000人のパンの奇跡やるように、イエス様からの命のパンをいただいて、そしてまたそれをさらにですね、他者に分かち与えることができるようにと願うわけです。はい、以上です。